11泉佐野昔と今第237回、大阪の陣と泉州紀北河岸合戦への道その1。慶長5年1600年の関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は、3年後の慶長8年2月に征夷大将軍に任じられ、江戸幕府を開きます。現代の私たちから見ると、これで徳川家による全国支配が確立したようにも見えますが、実はそうではありませんでした。豊臣秀吉亡き後の大阪城には、摂津、河内、和泉65万石の大名となった豊臣秀頼と、その母淀君が健在だったのです。家康が恐れたのは、この2人の存在だけではありません。全国の大名の中には、豊臣秀吉に大きな恩義を感じている者も多く、また豊臣家には秀吉以来の独自の人脈と莫大な財産があり、江戸幕府に対する潜在的な反対勢力を結集する核となる可能性がありました。わずか7歳の孫娘の千姫を、これもわずか10歳の秀頼に嫁がせたのは、このような事情によるものでした。それでも家康は時間をかけて天下の動向を有利に導きながら、豊臣家の力を削いでいきます。まず慶長10年に、今後も徳川家による支配が続くことをアピールするために、息子の秀忠に将軍職を譲ります。自らはわずか2年の在職でした。また秀頼に対しては、徳川の家来となるように何度も促します。慶長19年、ついに徳川方対豊臣方の戦いが始まります。きっかけは、秀頼が京都に再建した宝光寺の釣り鐘に、国家安康、国と家康の家と安心の安と家康の安という文言が入っていることについて、これを家康の名を分断し呪うものであるという理由で、家康が大阪の政党を命令したいわゆる宝光寺照明事件です。対して豊臣方は江戸幕府に不満を持つ浪人たちが集まり、大阪城に籠城します。さすがの家康も難攻不落の大阪城を攻めあぐね、講和せざるを得なくなるのですが、講和の条件となった大阪城の堀を埋めさせ、今後の布石としました。さて、この戦いが地域社会にどのような影響を与えたのかを考えてみます。小堀正和遠州が佐野村の庄屋であった藤田家と吉田家に宛てた書状によると、徳川方の小堀が戦いに際して佐野の人々を物資輸送に動員しましたが、佐野の人々はそれを逆用して戦時下における村の安全を小堀の保護を受けることによって実現しようとしていることがわかります。戦場になってしまえば、そこに住む村人たちも命の危険にさらされます。彼らはしたたかにそれを回避する方策を講じていたのでした。この小堀正和の書状は、10月から開催予定のレイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野の特別展、大阪の陣と泉州紀北、河岸合戦への道にて展示します。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 ファックス 469-7141、 休館日月曜、祝日の場合は翌日。開館時間9時から午後5時、入館は午後4時半まで、入館料無料。